それでは、今日の学びは、ヘブル人への手紙の、4章になります。ヘブル人への手紙の4章です。ここでのテーマですね、一言で言いますと安息に入るですね。安息という言葉がたくさん出てきて、そして安息に入るという言葉も、たくさん出てきています。で、もう私たちが、一番今求めているその欲求の一つがこの安息だと思うんですよね。休むということ、ストレスのある社会の中でどのようにして休むのかですね。キリスト者にとっての安息をですね、今日は学んでみたいと思います。で、4章は3章の続きになります。この一節にこういうわけでと始まりますけれども、どういうわけでという続きになるわけですね。こういうわけでっていう言葉が出てきたらどういうわけでと読んでいけばいいわけですが、で、その続きがこの3章のところからあるわけなんですね。で、それが3章の7節から11節に引用されているこのイスラエルがエジプトから出たにもかかわらず荒野で、この裁きにあって40年間さまよい、そしてその世代が皆死んだという、そのことを思い起こすこの詩編の箇所だったわけなんです。で、もう一度読んでみたいと思います。3章の7節から11節ですけれども、ですから御霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。ですね。これが、紀元前の1000年頃、ダビデが聖霊に導かれて書いたものなんですが、これに基づいてですね、ヘブル書の著者がユダヤ教の神殿礼拝に戻ってしまおうと考えていたユダヤ人信者たちに警告を与えたわけなんです。不信者のユダヤ人の、この、迫害ですねを免れるために、ユダヤ教の中にとどまっていようと。ですから、水のバプテスマを受ける、そして教会に集う、こういうことでイエスを告白すると、本当に大きな支障が出るから、だからそのまだその時には神殿が建っていましたけれども、その神殿礼拝を行うことによって、その、いわゆる他のユダヤ人と同じようにユダヤ教の中にとどまっていようと、このしていたわけなんですね。で、彼らがそうすることによってものすごく大きな損失があるんだよというのがこの4章になって、その損失というのが安息を得られなくなるよということであります。で、4章の一節、4章の一節です。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。で、この神の安息に入るための約束 というのが、先ほど読んだこの3章の11節の、決して彼らを私の安息に入らせないって言われたですよね。それが彼らがその入っていかなかったことによって、まだそれが残っているんだよということで、今度は私たちに用意されているこの安息があって、その安息にややもすると私たちも入れなくなるんだよという警告を行っているんですですか。で、その具体的な警告について、もうすでに私たちは3章の12節と13節で見ました。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。このようにユダヤ人の信者が経験しているのは私たちと同じです。世の濁流があるわけなんです。で、私たちがその中で生きているわけなんです。で、前回の学びでモーセを頭とするユダヤ人共同体があって、まあ、そこから村八分にされることをこの彼らは恐れたわけなんですよね。で、同じように私たちもイエス・キリストを、イエスを告白するならば、イエスを本当にイエスとして崇めていくのであれば、いろんな自分が属している共同体から阻害されていくということは免れることはできないわけです。だからこそ日々私たちは励まし合っていくですね。で、この前習いましたが、この励ますというのは聖霊の助け主と同じ言葉が、動詞化されているわけですけれども、そばにいて援助する、そばにいて助けていく、このことによって私たちが神の約束を信じるのを諦めることがないように、その忍耐することができるわけなんです。で、まあ、そうなってしまわないようにというのがこの4章の一節で、恐れる心を持とうではありませんかと書いてあります。で、次に2節で、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。はい、ここでとっても重要な、絶対不可欠と言ってもいい、キリスト者が霊的に前進していく、あるいは霊的に成熟していくときに必要な言葉であります。ですか、これは先ほどの話の続きです。イスラエルの人たちがモーセによって多くの良い知らせ、この福音というのは良い知らせですよね。良い知らせ、神様の素晴らしい言葉を聞いたんですね。で、何度も聞いていたんですよ。聞いていなかったんですけれども、問題は彼らはそれが具体的な今目の前にあるその生活の中に生かすことがなかった、適応しなかった、当てはめなかったということで、これは具体的には聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかった。御言葉を聞いていて、それを自分が信じることによって生活の中に適応させていかないということをやっているにもかかわらず、聞いているということで自分は大丈夫だと思っている、聞いていることが救いの保証だと思ってしまっているという問題があるわけなんですね。で、私たちがこうよく行ってしまう過ちはですね、この自分の行いの方に注目して、私がこれしてるかあれしてるかどうだああだということに注目して、主が語っておられることに聞き従う、こちらの方に注目していかなくなってしまうわけなんですね。で、信じるって一体何なのか。信じるというのはローマの10章の17節に書いてありますけれども、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。御霊によって神が心に語りかけてくださって、以前はこの心ではなくて 石の板にその言葉が書かれているわけなんですね。で、それを守ろうとしているわけなんですけれども、その心が変わっていない。だから神は御霊によって今度は心の中に立法を置く、つまり心を変えてくださる、内側を変えてくださるから、今度の関係はこの立法を守るという掟を守るということではなくて、もう神との愛の関係があって、そしてその神に私はなんて言ったらいいかな、聞いていきます。で、その聞いていくというのは、ちょうど子供が信頼している親をについていくようにですね、本当に信頼を持って従っていくことであります。その時にはもはやそれは行いではなくて、行いというのはあくまでも結果なんですよね。で、これを具体的な生活の中でどこまで適用できるかどうかという、その倍、なんですかね、管になっている、この接着剤となって、御言葉と私たちの生活の接着剤となっているのが信仰なんだよということがここに書いてあるわけです。で、イスラエルのためのことを考えてみましょう。漠然と神は知っていました。でも荒野の旅という具体的な旅の中で、今までの自分たちの考えや生活が前に出てしまった、表に出てしまったわけなんですね。神から言われていることを、それを聞いて信じて、そしてそれを適用させていくのではなくて、その聞いているんだけれども漠然としていて、でそれで実際の事柄に立ち向かうときにはもう自分の前のことが出てきてしまうんですよ。ですから同じように私たちが、神が救ってくださったことだけを知ることでは足りないんですね。その後に神がどのように導かれるのか、だからその神が、なんて言ったらいいかな、そのプロセスもですね、その約束のところに行くまでの、約束のものを手に入れるところまでのプロセスも神に導かれていかなきゃいけないんですよ。その手段も神に導かれていかなきゃいけないんですよ。具体的に。主に聞いてって、主が語ってくださり、そして私たちがその御言葉を本当に適用させて善悪を知っていくという霊的な成熟に向かう必要があるわけなんです。で、このテーマがですね、この伏線のようにこうずっとつながって、そして5章のこの後半になるとですね、あなたたちは年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、まだ乳を飲んでいる状態ですというのが書いてあるんですよ。で、これが起こってしまう理由というのが今話したんです、話ですよ。こう読み進めてこうなっているんですね。硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと。経験が必要なんですね。で、その経験というのは御言葉に裏打ちされた経験、実際の場面の中でこの御言葉を具体的に信仰によって適用させていくという経験です。それによって次にこの何か起こるときにこの見えるわけなんですよ、その場で。で、この与えられている御言葉が、今まではまあ知識だったりですね、なんとなく聞いていたものだったかもしれないけれども、それがもうしっかりと身についているので、こうすぐにこう判断ができるようになるというのが、この5章の最後のところに書いてあるわけですね。まあ、ちょっと今前のめりしちゃって先の話しちゃったんですけれども、また戻りますとですね、今度いきますね。3節、信じた私たちは安息に入るのです。で、私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創生の始めからもう終わっているのです。信じた私たちは安息に入る。素晴らしいですね。で、ここで正確にもっとちゃんと正確に文法を訳しますと、安息に入っているのですって書いてます。すでに享受している安息です。で、これから、 いろんな暗則が出てきますので、それを一つ一つですね、噛み砕いていきたいと思います。一つ目は、霊的暗則です。霊的な暗則です。今見た、信じた私たちは暗則に入っているのです。なんですが、霊的暗則が一体何なのか。マタイの11章を開いてください。有名な御言葉です。マタイの11章の28節から30節ですが、よろしいですか。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まずイエス様がすべてって言ってますね。すべての人を招いていますが、私のところに来なさい。これを言うならば、救いの安息と言ってもいいでしょうか。黙示録の最後にも呼びかけがあります。命の 水が欲しいものは、それをただで受けなさい。同じことを言ってます。ですね。来なさい。受けなさい。救いの呼びかけです。で、神が罪の贖いのために必要なすべての仕事をキリストにあって行ってくださいました。この杯を私から過ぎ去らせてください、けれどもあなたの願われるようにしてくださいというふうにイエス様がゲッセマネの園で祈られて、あの苦悩ですね、罪を負われて最後の言葉は何ですか？十字架における最後の言葉はテテレスタイ、成し遂げられた、成就した。これは本当に素晴らしい福音です。もう私たちが救われるために、この罪を贖う、罪を贖うためにですね、何かすべきことっていうのは全くなくなってしまった。すべてを神がキリストにあって完成してくださったわけなんですよ。完成してくださったから、もうそれ以上私たちが神様の前で正しくなろうとすることはできないんです。なぜかって100点なんですよ。もう100点以上取れますか？それは無駄と言うんです、ね。まあ、ガラティアの手紙をですね、勉強したらですね、それで100点からですね、110点120点取ろうとして、そうすると恵みから落ちるよっていうふうに神様が言われた、パウロが言ってますけれども、だから休めるんですよ。これが実は私たちが毎日楽しんでいい、いや一瞬一瞬楽しんでいい、その安息になります。週ごとの集まりの時に救いの安息です。いや、これから私たちは日曜日は教会で私たちの技を積み上げていくんだって言ったら疲れますよね。で、それは神様の願われていることではないですね。もう神様してくださったことを喜ぶことが私たちの仕事なんです。それでもう一つがですね、これ読んだところで次に出てくる命令がですね、学びなさいっていうのがです。私から学びなさい。でこれを言うならば、従順の安息って言ってもいいかもしれません。従順の安息です。イエス様の命令に習っていく、従っていく。いや、命令に従うのは大変ですって言ったらですね、その命令は神から来たのではなく、自分が勝手に考え出した規則、あるいは人から聞いている規則 何らかの形で自分が作り上げているものです。なぜならば、神の命令は重荷にはならないんです。イエス様がここで、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。神との愛の関係の中に、神の愛の中にとどまっていて、その命令に従うということは、もちろん肉体は疲れる、いや精神的にも疲れるでしょう。けれども魂は決して疲れないです。そう、ここにとどまっていなさい。それをとどまり続けるならば、この信仰を保ち続けて終わりまでこの確信を持つならば、あなた方は救われるのですっていう言葉が、このヘブル人への手紙の、まあ、あの励ましの言葉になってるんですよね。で、このような霊的な安息がありました。次にですね、次は4節ですけれども、いいですか。3節と4節って言っていいかもしれませんが、もうちょっと3節の後半から言いますね。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを安息に入らせないと神は言われたとおりです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。で、4節というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのですと。このもう一つの安息、実はこっちの方がオリジナルの安息なんですね。創造における安息であります。で、これは創世記の2章の2節と3節、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。6日かけてお作りになったんですよね、天と地を神様が。で、全ての万象を完成されたから、もうそれ以上する必要がないわけなんですね。疲れたから休むんじゃないんですよ。神様は疲れることはありません。まどろむこともありません。で、私が子供たちに、聖書を教えていた時にですね、この説明をする時にどうやったかっていうと、まあ、男の子だったら、自分が作ったプラモデル全部出来上がりました。で、プラモデルが出来上がったら、ああすごい、満足顔で、いや僕の作ったのは結構イケてるな。で、聞くんです、完成したらどう、それ以上何かすることある？いや、ないよ。これが安息なんです。もう完成したから、創造について完成したから、その働きはする必要がない。故に神はその完成された技の上に立っておられる。これが創造の完成であり、そして今まで今話した救いについてもそうだったしですね、これの安息の、モチーフ、原型になっているわけなんですね。これかなり分かってきたんじゃないですか。救いについてももう本当にもう全部キリストが行ってくださった。実は従順もキリストが行ってくださったって言っても過言ではない。従順というのは結局ね、私がうーんってね、こう意地張ってるのをただ話すだけなんですよ。はい、分かりましたって言ってで、それで従っていくんですよね。だから楽なんですよ、楽なんですよ。で、今読んだところで、あ、その前にごめんなさい、この実際の創造の安息についてですね、やはり私が、皆さんにお勧めしたいのはですね、自然を見るっていうのは本当に大事ですね。だから収容会であったり、 この自然に囲まれたところに行くっていうのはですね、本当にいいことです。神様の創造の働きをですね、改めて見る。どうしても私たちはこのコンクリートに囲まれていますと、人間の技を考えてしまいます。ちょうどバベルの塔のように。しかし、自然の前に立つときに私たちができるものは何一つないんだ。神が行ってくださったんだ。神様を褒めたたえることができるわけですね。で、次にですね、今読んだところは、カナンの安息って言ってるでしょ。カナンの地の安息なんですね。このアラノの旅をしているときに、このヨルダン川を渡って、そしてその約束の地に入ることが安息であります。2つのことが考えられるんですが、1つはエジプトでのように作物を育てなくていいという安息。申命記の11章の10節と10、10節から12節、ちょっと読みしますね。なぜならあなた方は入っていって所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方は渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地であると。これまでは労苦して作物を育ててきたけれども、もちろん約束の地でも農耕は行われるんですが、基本的に違うのは自分が行うというのではなくて、神が一方的に恵んでくださる中に自分がいるということになるわけなんですね。そしてもう一つは、敵からの救いがありますね。このカナンの地の安息というのは、申命記の12章の10節で、あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるならと。で、このようにして、この約束の地に入ったら敵からの救いによって安心して住むことができるよと。で、これがなかなかなったんですよね。ヨシュアが入ってって戦って、そこで安息は得られるはずだったんですが、中途半端だったことを思い出してください。それで四死期に入って、彼らは成立することなく生かしておいて奴隷にしたりして、で共に住むようになってしまったんですよね。で、それによって敵からの攻撃というのはいつもずっと起こっていて、いつじゃあそれがようやく落ち着いたかって言ったら、なんとダビデの時代だったわけですよ。この前学んだところですよ。それで神様が選んだ場所で、この神殿、生贄を捧げなさいと神が言われてですね。で、ソロモンの時代はその平和を享受したわけですけれども、ソロモンの晩年になったらどうですか？彼が神から離れてしまったので、また戦いが始まっていった。まずは内部から始まったわけですよね。北と南に分かれてですね。で、そういう形で、具体的には週末にイエス様が戻って来られて、千年王国によって初めてそれが回復されるっていうか、完全に回復されるわけなんですけれども。ということで、カナンの安息がありました。そして6節です。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じように、ダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を頑なにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。4章の9節ですが、ここに書いてあるのどういうことかと言いますと、 ですから、ちょっとよく考えてくださいね。この詩編の95編に書かれていたこの3、ヘブルの3章の7節から11節というのは、そのいわば時代的には民数記の話ですよね。民数記の話、その約束の地から出て、でそれで、アラノにいてカデシュバルネア、この約束の地のこの南境のところまで来たわけですよね。でそれでダメだっていうふうに言われて安息に入れないって言われたんですけれども、話しているのはいつかって話なんですよ。話しているのはダビデが話してるんですよ。この聖霊に導かれてダビデが話してる。つまりヨシュアの時の安息というのはもうとっくの昔の話になってるわけなんです。でもダビデが新たにですね、紀元前の1000年ぐらいの時にこのことを語ったわけなんですよね。で改めてそれを話しているということは、そのヨシュアの時の話ではなくて、今あなた方が安息に入れるか入れないか、心を固くなにしちゃいけないよと言って安息があるんだよって話をしているんだ。ちょっと複雑ですけれども、要は昔の話を取り上げてダビデ自身がその自分の時代の時に当てはめて、それでその読者に対して安息はあるんだよと、だけどもあなた方が心を固くなにしたらその安息に入ることはできないんだよって話をしていると。ということでヨシュアの話ではなく、今は実はそのダビデの時代から今に至るまでの神の民の安息について話してるんだよと。過去の話じゃなくて今もある安息なんだよということで、これね、なんていうのかな、ヘブル人への手紙をね読んでるとね、この今私聖書公開をしてるわけですよ。一節ずつこう解き明かしてるじゃないですか。ヘブル書のそのものがこの旧約聖書の御言葉の一部を取り上げてですね、そして一節ずつ解き明かしてるんですよ。で今これ読んでいくと、この一節一節解き明かしていて、で今解き明かしたところっていうのは、この著者が解き明かしたっていうのがこの、3章の11節の言葉だったんです。私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないと。でこれがいいですか、今例えば私がヘブル書の著者だとしますよ。見てください、なぜダビデが今になって、今っていうかその紀元前の千年になって、もうヨシュアの時の昔の話をなんで今こうやって解き明かしてるんでしょうか。これ聖霊が操作したんですと。あの時のヨシュアの安息というのは、実は私たちが将来得ることができる安息のモチーフ、原型になってるんですよ。こういう話をしてるわけですよ。簡単に言うとですね。だから今安息があるんだよとですね。でその安息というのが何かを10節11節のところで話していくんですよ。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。はい、ですか。もう一回おさらいします。先ほどから学んでいる安息は、一つ目は何ですか。霊的安息でしたね。キリストにあって神が救いのすべてを行ってくださった、そこに休むことができる。で2つ目がカナンの安息でしたですね。まあ、具体的にはイエス様が戻ってこられて神の国ができたらですね、完全にそれが安息確立するわけですけれども、で3つ目がここです。今読んだところ、天の安息です。天の安息です。これが将来の話をしているんですね。この10節見てください。神の安息に入ったものならば、神はご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずですと。だからはずですって言ってるっていうことは、まだ私たちが終えてないんですよ。だから11節で、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊というのは、アラノにおいて不従順になったですね、 イスラエルの人たちですね、それにそのように落語する者が一人もいないようにしようではありませんかと。つまり心をかたくなにして、その不信仰に陥っていくと、生ける神から離れていくと。先ほどの具体的なこの背景であれば、その迫害があまりにもひどい、困難があまりにもひどいから、他のユダヤ人と同じように生きていこうと、イエスを告白することはやめておこうと。でこのようにする落語者の話をしているわけです。でそしたら天に入る安息がなくなってしまうよという警告になってるわけです。でね、なんでこれ天っていうことを私が言えるかというと、まず今言った未来形で書かれているということ。そしてこの14節に諸々の天を通られたって話が書いてあります。でね、これからヘブル書を読んでいくとね、このね、ダイナミズムが分かってくるんですよ。地上における聖女、天における誠の聖女っていうの話が出てきて、最後の最後に行くと、今度はシナイ山における神様の権限、この現れてくださって怖いと。しかし私たちは天のシオンに近づいているって話で、天と地、私たちは地ではなく天の故郷を求めているのだというふうに、こう、ザーッとこのように大きくね、このドラマがね、壮大なドラマがこう広がっていくんですよね。このヘブル書のこのずっと読んでいくとですね。で、今はここが私たちが入るべきところの天があるんだよ。黙示録の14章の13節。まあ、黙示録にいくつかあるんですが、この殉教にあって、死んでいく人たちに対する神様の約束の言葉が、例えば14章の13節で、また私は天がこう言っている声を聞いた、書き記す、今からのうち主にあって死ぬ死者は幸いである、御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる、彼らの行いは彼らについていくからで、牢獄から解き放されて休むことができる。素晴らしいですね。地上におけるユダヤ人の共同体があるわけで、神の家とこの3章には書いてありましたが、そこには私たちは天、御子の支配する神の家なんだよという話が書いてありました。そしてそれは天に属しているわけなんです。今は困難があるかもしれないけれども、天に入ることができるよ。安息があるんだよ。愛の牢獄っていう言葉が聖書に、このヘブル書にも出てくるし、あとヘブル、第一テサロニケにも出てきますし、ローマにも出てきますね。で、そこ調べるとですね、面白いこと、ヘトヘトになって倒れてしまうみたいなぐらいのギリシャ語が使われてるんですよ。愛の牢獄ですよ。人を愛する、いや神の愛、そのように自分がもうヘトヘトになるっていうところまであったとしても、でも私は神の御心を行ったという満足があり、喜びがありなんですね。で、今なんでその話をしたかって言ったら、私たちの考える安息というのが、もちろん私たちは体をこの管理しなければいけない、もちろんそのことを無視しているということはこのありません。神様は私たちが休むこと、ね、それは願っておられますが、しかし究極的本質的には私たちの有給は、有給という言葉を使わせていただきます。なぜかというとさっきね、報いが伴うって書いてあったでしょ。私たちの有給は天にあるんですね。まあ、この前ちょっと脱線するんですが、先週の火曜日、アメリカ人 の, 宣教師たちとですね、牧師たちとこの、まあ、毎週火曜日ね、このカルバリーのね仲間が集まるんですよ。でジョナサンでこう飯を食ってね、御言葉を分かち合っていくんですけども、まあ、その時に彼らに僕は分かっちゃったんですね。サバティカルっていうのはないからね、聖書にはサバティカルっていうのはアメリカでは何年間か働くと、大学の教授とかですね、 もう1年間も違うところに行っても自由自適にこうなんかいろいろなんかできるっていう休みの時期ですよね。で、有給なんですよ、完全に休みで。で、休めるんですよね。で、そういう感覚で、そのもう5年間私は宣教の地で働きました。じゃああとはもうちょっと休ませていただきますって。 例えばここに前来たトラビスはもうそんなこと一切しない。もう家もここで買ってしまった。買ってしまったって言ったのかし、買った。 なんで？愛してるからでしょ。これ神から来た愛ですよ。で、究極的なところで天で休めるから なんですね。あ、だからって言って、体の休み取っちゃいけないって話を全然してるんじゃ全然ないですから、いいですか。それは後のまた別の話題になってきますから、その時にお話ししたいと思いますけども、でも世の中の人が考えているこの休めばいいという単純な話じゃないことが分かりました。もう一回繰り返します。イエス・キリストのところに行かなければ、救いの完成のところに行かなければ、私たちが肉体がどんなに休んでも休めません。そしてキリストの命令に従っていかない、従順じゃないというところに置いてなかったら、私たちの魂は本当に休みを得ることはできません。そして今言った天の望みがなかったら、本当の意味で休むことはできないんですね。だって私たちの愛するイエス様が天から戻ってくるんですから。フィリピの3章の20節と21節で、私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる身力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。なんかどこから流行ったのか分かんない日本人のクリスチャンがですね、この前の2020年の東京のオリンピックが発表された、何でしたっけ、 IOC のですね、このお偉い人がですね持った2002年東京っていうのをですね、そこを消してですね、ジーザス・イズ・カミング・スーン、イエスはまた戻ってすぐに来られるっていう、それを見た時に私は感動しました。いや、こっちの方が絶対楽しいぜって これが私たちの神様が用意してくださった安息なのだから、ここで安息に入るよう力を尽くして努めようじゃないか。これ力を尽くして努めるっていうのはディリジェントって英語がありますけれども、勤勉になろうじゃないか、しっかりとやっていこうじゃないかということなんですね。で、次に12節と13節がこうあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。なんで今著者がこの神の言葉が命があって力があるよという話をしているのかどうかなんですが、突然ですね、この12節と13節、つなぎを考えてみますと、不信仰の心になってしまっているかどうか、自分の心が頑なになってしまっているか、神から離れているかどうかということが、神の言葉によってはっきりと表されるよということなんです。さっき罪の惑わしっていうのが3章のね、どこだっけか、13節に書いてましたね。罪に惑わされるわけですよ。で、そういうあらゆることが神の言葉によって、ここに書いてあるように 分かれ目さえも差し通して心のいろいろな考えや計りごと、その自分の思っていること、または意図していることが判別できるようになるよと。どうですか？この骨髄、関節と骨髄の分かれ目さえもって、ここまで鋭く神が明らかにし、そしてここで全てが裸であり、さらけ出しているというのは、これはですね、この囚人がこの、なんていうのかな、この刑を受ける直前に、この自分の首を出さなきゃいけない、そういうような意味合いがあります。それだけさらけ出して、そして神の前で弁明、申し開きをする、つまり裁かれるよということがここにあって、だから不信仰になることについての裁きがあるんだよという警告になってるんですね。ではじっくりと見たいと思いますが、まず神の言葉は生きていて力がある。私が好きな御言葉、皆さんも好きかもしれませんが、イザヤの55章の10節と11節、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者は種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。そうですね、雨が降って、こういう雨、見てくださいよ、いいですか、こっち。雨が、うっ、って言って上に上がることないですよね。で、もし私たちが神の言葉を読んだ時に、そうならないよって言ってんですよ。必ず私の口から出たら戻らないよと、それを言ったことが成し遂げられずに戻ることないよと。だから生きていて力があるんだよと。で、次に、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊の分かれ目さえも、この差し通すとあってですね、この魂と霊の分かれ目っていうんですね。で、これがこの聖書の中で、実はね、聖書学者の中でも意見が分かれてるんです。神学者の中でも意見が分かれてるんですけれども、聖書の中で魂と霊が別物なのか一緒のものなのかっていう議論があります。で、私はここの箇所から分けなければいけない時があるんじゃないかなって思うんですね。人間が3つの部分にできている。まず体が作られた。で、魂がある。で、実は動物もある意味で意識というふうに言い換えればあるわけなんですね。植物との違いですよ。植物はそういう意識がないっていうか、分かりますよね。だから植物は1つで、動物が2つあって、で、この環境であるとか、この他の動物とか、そういうものに関連して反応して、この動物というのは生きていくんですけども、人間はそれだけではなくて、神に反応し、神との関わりを持っていくという霊が与えられているわけなんです。で、人が作られた時に霊を持って作られた。で、神も父なる方がおられ、子なるキリストがおられ、神の霊がある、聖霊がおられる。この聖霊の部分と、そして私たちの霊が交わることによって、私たちの人間が人間として、神の形として生きていくことができるわけなんですよね。で、いつもこの魂というか思いの部分は真ん中にあるわけなんです。で、私たちに与えられている肉体の欲求もあります。いろんな欲求がありますけれども、いつも霊によって満たされているものは、思いが霊によって支配されて地上位と呼ばれているものありますよね。私たちが感情、知性、そして意志がありますけれども、で、これを用いることによって、この肉体をの欲求をも上手に管理していくことができるわけなんですよね。で、このように魂と霊の分かれ目というものがあるわけなんです。 で、私たちがいろいろな活動をしているときに、この識別力がないために誤ったことをとかく行ってしまう霊的な活動でさえもが自分の心理的欲求を満たすための手段に変えられてってしまうわけなんです。霊的ではなくて宗教的、あるいは魂的と言ってもいいかもしれない。その時によく出せばいいあれはですね、例は、ダニエル書にですね、ネブカデネザルというバビロンの王がいて、で金の像を作りました。でそこでもう盛大な、そのなんていうのかな、その式を設けてですね、でその時のハーモ、いわゆるバビロンの最高級のその楽団がですねいるわけですよ。でそこでもうこの ハーモニーとかいろんな音楽が奏でられて、そしてその像に拝むわけですよ、ね、ひれ伏すわけです。素晴らしいじゃないですか、なんと霊的な。ところが3人のダニエルの友人が拒みましたよね。そしたら今まで喜んでいたネブカデネザルが怒り浸透してですね、今までのあの雰囲気は一体何だったのかということなんですよね。バレたわけですよ、暴かれたわけですよ。その精神的な、この宗教的なものっていうのはあっても、果たしてそれが霊的かどうかっていうのは分からないわけです。では何が必要かって言ったら神の言葉なんです。神の言葉が果たして霊的なのか、あるいは魂的っていうのかな、肉的って言ってもいいかもしれませんけれども、なのかを判別することができるよ。体験ってとっても大事です。証しをするって大事です。私が主からこういうことをされましたってこと大事です。でもこれだけだとまずいんですね。なぜかって言ったら神様はいろいろな方法でその一人一人に働きかけてくださるわけで、でそれだけ聞いてると、じゃあ私はこのようにならなきゃいけないっていうふうに勘違いするわけなんです。一人一人を神が愛してくださってるわけです。でその方法と働きっていうのはその人独特で神様が与えてくださってるものなんです。だから御言葉によって初めてその体験を固いものにしていくことができるわけなんですね。で次に、このさらけ出しているされているって話が書かれてますけれども、この隠れおおせるものは何も一つもないと。でこれ多くのところで聖書では隠れている事柄が神の前で明らかにされるっていう言葉がたくさんあります。表に見えることではなくて、隠れているものとか計り事とか、心の動機とかですね、それが全体として表に出てくるのが神の裁きであり終わりの日なんですね。ルカによる福音書の12章の2節と3節で、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみに聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められますと。そして申し開きをする、自分のしたことに対する落とし前をつけなければいけないわけなんです。だから今この当時のね、ユダヤ人の信者の人たちがね、上手に世渡りしようと、つまりこのユダヤ教の中でやっていこうよとしても、終わりの日には言い訳は聞かないんだよという話になっているわけです。で14節から16節、14節15節最初読みますが、ここが今の私たち、このさっき言った安息に入るよう力を尽くして務める私たちに対して、その弱さ、私たちの肉にある弱さを補って余りあるイエス様の助けがあるよという話が書いてあります。さて私たちのためには 諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。大祭司なるイエスで、これがヘブル書の、このメインテーマ、一番大きなテーマの一つになっているわけです。神の子でありながら、万物を支配しておられる方でありながら、人となられて私たちの苦しみを全て通られて、最後は罪の粗大物となった。ゆえにその苦しみを持っている、人間の弱さを持っているがゆえに、今天に上げられたイエスは父なる神に対して私たちのために取りなすごくすることができると、まあ、いう話なんです。で、これが5章からじっくりとですね、この論じられていきます。イエス様の大祭司なる働きについて、とても複雑になりますから、しっかりと読んでくださいね。次回来るときに、まずここでは諸々の天を通られたとあります。先ほど私が天に入る安息についてお話ししましたが、イエス様は諸々の天を通られた力がある主権を持つ方なんだよ。まあ、具体的には天は主に3つあると考えられます。なぜかというと、第2コリントで第3の天には引き上げられたという言葉があるからなんですね。第1の天はおそらくはこの物理的な、この空とか物理的な領域でしょう。第2がですね、空中とも呼ばれてます。主権とか支配とか力と言われていて、まあ、堕落した天使ども、堕落した者どもですね、悪魔であり悪霊どもであって、まあ、彼らが動いているのが、今現在動いているのが空中であります。そして第三が、神が王座を持っている、玉座を持っているところであります。で、イエス様は諸々の天を取られました。どんな勢力に対しても圧倒的な力と主権を持っておられるんだよ。この方が偉大な大祭司なんだよ。そして神の子なんだよ。つまり万物を創造し、支配し、また相続しておられる方なんだよ。だから信仰の告白を固く保とうではないかと言ってるんですが、その信仰告白をしっかりと保つために、私たちの弱さに同情できない方ではありません。ここですね。これ同情ってね、日本語良くないですね。英語だとシンパティーという言葉があるんですけれども、もう一つ言葉ってエンパティーという言葉があります。エンパティー、違いは何かって言ったら、かわいそうだねっていうのがね、同情なんですよね。シンパティー、エンパティーっていうのは一緒に苦しむというような意味があります。一緒に苦しむわけです。共にイエス様が私たちの弱さを共有してくださっているわけです。共に生きてくださっています。イエス様がベツレヘムで生まれて十字架に至るまでの全ての道が肉体において行われた、その弱さを持っている。で、私たちとイエス様との違いは、罪は犯されなかったのがイエス様なんですね。でも誘惑は受けられたんです。あらゆる誘惑を受けられました。代表的なのが第一ヨハネに書いてますけれども、目の欲と肉の欲と、そして暮らし向きの自慢と、イエス様も悪魔に釣られて、面白いじゃないですか。イエス様が交渉外を始めるときに御霊に導かれてですよ、最初何されたかって言ったら、悪魔の誘惑を受けられるんですよ。なんでじゃないですか。なんで。イエス様は私たちと一つになられるため、まさに大祭司になられるためですよ。まず石をパンに変えなさい。私たちにとってはね、何の誘惑にもならないね。できないから。イエス様はできるんですよ。ものを見事にできるんですよ。でも自分の肉の欲のためにその力を使わなかった。 そして神殿の頂から落ちなさいと言って、天使が助けてくれるからって言って、その、そうですね、これはどっちかな、イエーイ助けられたぜってい こう威張っている姿、暮らし向きの自慢ですね。そして今度は世界の栄華を見させられて、もうきらびやかなですね、この世界にあるこのいろんなものを見させられて、目の欲がありますね。全部イエス様通られました。でその後もいろんなところ で肉体もですね、この弱くなって、で病気の人がですね、絶対に思い出していただきたい、イエス様の体験は鞭打ちです、そして十字架です。イザヤ書の53章に病の人となった、病の人になった、あの傷を打たれ受けられたというのは全部病気なんですよ、ある意味で。これを受けられたわけで、だから罪を犯さなかったっていうのがすっごいことなんです。私は助けるからね、あなたたち困難にあっても罪を犯さなくても大丈夫にしてあげるからね、まず私がそれやったから、このような状況の中にあっても私は罪を犯さなかった、お前も犯すことがなくても大丈夫なんだよ。で次に最後16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ぜひこれを心に留めてください。憐れみをまず受ける。憐れみっていうのはですね、怒りを受けなくて済む、自分が過酷なところに行かなくても済むように神様がしてくださる。恵みっていうのはさらに一歩踏み出してます。そういう自分なのに、なんでこんな素晴らしい祝福が与えられるのかですね。で、折にかなった、大事ですね。私たちは助けを貯めることはできません。その場にあってですね、その必要があるときにですね、ちょうど助けを受けることができると。で次、大胆に。で大胆にっていう言葉が、ね、出てきたときは、ちっちゃな子供を思い出してください、ね、遠慮がないよね。大会社の社長の社長室にもういろんまず受付から入って、そしていろんなところを通って許可が得られるためにですね、いろんなところがあって、そして社長室に行けるか行けないかなんですけれども、全く全てを無視してそのまま社長室に行けるのは孫であったりですね、するわけですよ、その社長の。これが大胆にのここで言ってる意味です。何の引け目もなく、恐れもなく。で大事なのは次です、恵みの御座なんですよ。御座って聞いた時に、さっきも出てきましたが、裁きですよね。普通王が裁くんですよ。けれどもこれから出てくるヘブル人への手紙のテーマというのが、その裁きの御座のところにまでイエス様がご自分の血を携えて、そして罪の償いを完全にされて清められて、だからそこは裁きの座ではなく、信仰者にとっては恵みの座になってるんだよ。なんか今祈ったら私調子悪いからおこがましいんじゃない、その時には自分が子供で愛しているおじいちゃんの社長を思い出してください。何をやってるんだと神様は言ってると思います。イエス様が十字架につけられた時に、十字架につけられた時、つけられてしばらくしてから最後の時に上から下に垂れ幕が裂けたわけですね。で、あれが聖女と死聖女を分ける垂れ幕であって、そして旧約聖書を読まれた方はあれがどれだけ清いところであるかを知っているはずです。ほんの少しの罪も決して許されない場所です。しかし上から神ご自身がですよ、下に裂いてくださった。神ご自身がもう通過だよ、言っていいんだよ、そのようにおっしゃっているのがあの 垂れ幕のが裂かれたわけなんですね。ということで、私たちはイスラエル人と同じように荒野の旅をしているわけです。困難があります。試練があります。そしてユダヤ人の信者と同じように迫害もあります。しかしイエスの福音を大胆に保っていこうじゃないか。困難があっても折にかなった助け、しかもそれが恵みの御座から来る助けなんだよ、ということです。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこんなにも素晴らしい約束を与えてくださり、そして今日は魂の安らぎ、霊の安らぎを教えてくださってありがとうございました。私たちが何と祝福されていることでしょうか。今日もこのようにして仕事のこの合間、仕事が終わってすぐにここにやってきて、肉体的には大変だったかもしれませんけれども、実に私たちキリスト者の安らぎがどこにあるかを明確に教えてくださったこと、ありがとうございます。主よ、私たちここにいる一人一人があなたによって守られて、終わりまでこの初めの確信を保っていることができますよう、あなたの御顔が輝いて私たちを守っていてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。